までです。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らは行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らのしていることは皆人に見せるためです。教札の幅を広くしたり衣の草を長くしたりするのもそうです。また宴会の神座や街道の定石が大好きで、広場で挨拶したり人から先生と呼ばれたりすることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。また死と呼ばれてはいけません。あなた方の死はただ一人、キリストだからです。あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
スイートキリスト教会の礼拝にようこそおいでくださいました。心から歓迎いたします。神様はあなたを愛しておられます。あなたでしかできないことがあります。神様の祝福が、桁外れの祝福が豊かにありますようにと祈ります。心を合わせていただけたらとお祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、今朝も目覚めが与えられ、生かされていることを覚え、また愛されていることを覚えてありがとうございます。いよいよ12月に入りました。クリスマスへと向かうこの季節、どうかあなたのことを日々待ち望む毎日を歩むことができるように助けて導いてください。今日も親しく御言葉を聞かせてくださいますように、御言葉を通して私たちの心を新しく作り変え、そして主を待ち望む中で元気を、また信仰と希望と愛をいただいて、主と共に神様喜びながら賛美しながら歩むことができますように導いてください。主を語りください。主もでは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
さて今日は、まずですね、私の勘違いを訂正しなければいけません。実は今年のアドベントは、今日からではなくて先週からでした今年は25日が日曜日なんですね。25日が日曜日なのですごく間違いやすいんですけども、こういう年はですね、いつからアドベント、交代節が始まるのか、教会の暦では、25日から、交誕節ということになりますので、25日よりも前の日曜日4回を含む期間がアドベント、対抗節になります。今年のような場合はですね、最も早いアドベントになりまして、11月27日からすで、にアドベントに入っております。その後、4日、11、18とアドベントの期間が、続いていきます。実は2011年もそうだったんですけども、週報を見返すとその時は間違えてなかったんですけどもちょっと今回間違えてしまいましてということで、すでにもう2つついてしまったということですいません実は朝霞の礼拝に先週行きまして、週報を見て、おっとびっくりしたですねあ、そうだったということで、まさに先立つ恵みがあります。はい、今日はですね、マタイ福音書23章1節から12節、このところから一番偉大なものという題でメッセージを、語らせていただきたいと思っております。一番偉大なものとは誰か、そのことを一緒に分かち合っていきたいと思っております。いつものように起承転結、 木の部分と章の部分と天の部分と結論の部分、4つに分けて今日の聖書の箇所を味わっていきたいと思います。ちょっと文字数が多かったのですね、今日はスペースを空けることができておりませんが、まず木の部分を見ていきたいと思います。一節からのところです。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。このあたりまでが起承転結の木の部分になるかと思いますが、イエス様が群衆と弟子たちにお話をなさいます。その話題は律法学者パリサイ人さんのお話です。非常に真面目で熱心で、頑張り屋さん努力家の人たちが律法学者パリサイ人たちでありました。あまりにも熱心であまりにも努力家なので、自分と他の人を区別して、私はちゃんと人生を生きているけれども、あの人たちはなってないみたいなことで、自分と他の人を区別する人、それがパリサイという言葉のもともとの意味だということです。そのように自分と他の人たちを区別して、自分たちは正しい、間違っていないということで日々研鑽を積んでいた人たち、その人たちのことをイエス様はこうおっしゃるのです。彼らの言うことは言うことだけは真似なさい。彼らの言っていることは本当に正しいことですから、言うことだけは真似てください。けれども言うこととやっていることが彼らは違いますので、やっていることだけは絶対に真似を してはいけません。良い子の皆様は真似をしないようにということであります。教えや言っていること、語っていることはすごく正しいことなので、それはちゃんと聞かなきゃいけない。そしてそれを、指針として生きていかなきゃいけない。けれども彼らは有言不実行、言っていることとやっていることが違ってくる、信じていることと実際の生き方が違う、まさに分離してるんですけども、そういう意味でパリサイ人かもしれませんが、とにかくですね、自分の信じていることを、教えようとしていること、信仰告白とその自分の実際の生活行いが、距離があるわけです。ですからいわゆる有言不実行なんですけども、ですから言うことだけを真似たらよろしいとイエス様は教えてくださっています。章の部分も いきましょう。なぜ、言うことだけ真似ようと、おっしゃるのか、そしてパリサイ人のその気持ちは何を大切にして生きていた人たちなのか見ていきたいと思います。5節からのところです。彼らのしていることは皆人に見せるためです。イエス様は一言でパリサイ人とはどういう人か、彼らを突き動かしている動機、彼らが一生懸命頑張っている理由は何か、その原動力を語っています。彼らのしていること、やることなすことはみんなそうですが、人に見せるためですとイエス様は見事にパリサイ人とはこういう人だということを見抜いています。とにかく人に見せるために全てをしているという人たちがパリサイ人たちであったのです。本人はその気はなかったかもしれませんが、無意識のうちに人目を気にして、人前ではとても良い形で自分もパフォーマンスをして自分を売り込んでいく、私はこんな立派なことをしています、私はこんなに熱心な信仰深いものなんです、すごいでしょみたいなことをアピールしながら生きていたというのです。例えば教札の幅を広くしたりと出てきます。欄外の中がある聖書でしょうか。米印がついておりまして、教札のところに、その部分のですね、下を見るとですね、コメントが、説明が書いてありますが、すなわち聖句を記した小箱のようなもので、祈りの時に身をつけたと記されています。教札というのはですね、多分これぐらいの大きさだったのか分かりませんけど、とにかくですね、聖書の言葉がそこに入っている箱みたいなものです。それをですね、こう持ち歩いているわけですけども、それが大きいということは、私はこれだけのたくさんの聖書の言葉を持ち歩いていつも暗唱聖句してますよとかですね、こうすごくこう
信仰深さを PR するためのことなんですよね。毎日この持ち歩いてこういつも聖書の言葉と一緒に生活してますみたいなことを見せていく人です。衣の房というのも、長くしていたということですが、これは旧約聖書のですね、ところを開いていただきましょうか。民数記というところがあります。創出レビ民と、ありますけれども、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記と続きますが、その民数記の15章の17節あたりから見ると、衣の裾とは一体何かということが、記されていきます。民数記15章の37から41節、聖書通読をぜひしてみてください。知らない世界がたくさんありましてですね、特に日本人は聖書的な背景を全く持たない中で、洗礼を受けたりしますけれども、本当にこういろんな深いいろんなことが、旧約聖書の中には記されております。映画に例えると、前編と後編がある映画を前編から見始めてしまうのが新約聖書だけ読む人でしょう。なんでこうなってるのかよくわからないということになりますので、旧約から最初から順番に映画を見ていかないとですね、なんでこうなっているのか、これは一体どういう意味なのか、分かりなくなってしまいます。民数記15章37節から旧約聖書の258ページぐらいになるでしょうか。そこにこの衣の裾に関する、教えが記されています。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らが世々に渡り、着物の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言える。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こし、それを行うためみだらなことをしてきた自分の心と目に従って歩まないためにようにするため、こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神の聖なるものとなるためである。私はあなた方の神主であって、私があなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から連れ出したのである。私はあなた方の神主である。まあ、神様がそうしなさいと教えてくださったのですが、着物の裾の四隅、多分前に2つ、右左、後ろでも右左に4つずつですね、この房を作って、そこにですね、青色の紐をつける。それを見ると、あ、そうだ、聖書の神様のことを思い出さなきゃいけない、あ、そうだ、神様こういうふうにおっしゃってたということを、いつも日常生活の中で仕事においてもプライベートな時間においても、それを見るたびに、あ、そうだそうだと言って、この聖書のことを、神様のことを思い起こすことができるように、そのような房を、4つついた房を作りなさいということが言われていました。しかしパリサイ人の人たちはですね、これさえも自分の信仰深さを PR するための宣伝の道具にしてしまったのです。もう一度、今日の、マタイの福音書に戻りますが、彼らは人に見せるためにわざわざ着物の房をちょっと大きめに、あるいは長めにしていたということであります。京札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりする。普通数センチだったものがですね、10センチとか15センチとかですね、こう、長かったりしてですね、こうブラブラブラブラ、こう紐がこうさもこう経験深そうに、信仰深そうにですね、なんていうんでしょうかね、お坊さんの袈裟のようなものでしょうか、あるいは牧師のこのストールのようなものでしょうか、とにかくですね、こう信仰深さをアピールするための服装、ファッションであります。教札の幅を広くして、私はいつも聖書を持ち歩いています、聖書と共に生きています、衣の房を長くして、いつも私は聖書と共に神様のことをいつも思いながら生活しています、私ってすごいでしょということを人に見せるために、それを一生懸命頑張っていた。さらに宴会の城塞や会場の街道の城跡が大好き、大好きと記されています。とにかくですね、こう、自分が人から評価されて、もっと高く評価されて、そしてその高く評価されて、そういう待遇を受けたいということを切に切に願っている人たちであります。広場で挨拶されたりすることも好きです。昔私、中学を卒業した後ですね、寮生活をしながら空手道具に入っていたんですけども、その一つの名物はですね、学内にいたらですね、
後輩の人たちがいつもですね、先輩を見かけると、おーっとか言ってですね、でかい声でですね、食堂にいようが、並んでいようが、こう、とにかく挨拶をしてくれるみたいなことがあったんですけども、それはなんか皆さんこう、なんか、威圧的なことを していたかもしれませんけども、でもですね、される方はすごく嬉しかったりするわけです。おーっとか言われてて、とか言って、なんかこう、威張ってですね、言っているような、そういう感じでしょうか。広場で挨拶される。あ、誰々先生がいらっしゃった。あ、素晴らしい。みたいな感じでこう、それが威張っている姿ですね。で、人から先生と呼ばれたりすることが好き。先生、もう本当に素晴らしい、本当に素晴らしいとこう褒めちぎられてしまう。それを願っていた人たちがパリサイ人という人たちであります。現代の日本にもパリサイ人はいっぱいいると思います。人からの評価を気にしすぎる。私のことをどんな風に見ているのか、私は評価されどれぐらい評価されているだろう、私のことをもっと褒めて、もっと評価してみたいなことを願っている人がいれば、それは非常にパリサイ人に近い人であります。パリサイ人の動機は、すべて人から先生と呼ばれたい、人によく見られたい、高い評価を受けたいということでありました。そして起承転結の天の部分に来ます。しかしという言葉からですね、主を転じておられます。パリサイ人たちはそうだけれども、しかしあなた方はそうあってはいけないよ。彼らはまさに反面教師として、彼らの言葉と行いがかけ離れている有言不実行のその姿を反面教師として、あなた方は先生と呼ばれちゃいけない。あるいはあなた方はお父さんと呼ばれてもいけない。あなた方は師と呼ばれて指導者と呼ばれてもいけない。とイエス様は転じていかれます。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。これ牧師も注意しなきゃいけないことでしょう。よくですね、本当に先生先生と呼んでいただいたりすることがありますが、あまりにもそんなことやってると、ね、私がパリサイ人的なことになりかねません。思い上がってしまうことがあります。私が優れているわけではなくて、私も皆さんと同じ神様に許されて愛されている一人の人間であります。あなた方は皆兄弟、そうですよね、教会に来ると兄弟姉妹という言葉を使いますが、牧師であろうと信徒であろうとすれば兄弟姉妹なのです。牧師だけが立派な先生ではありません。そしてあなた方は地上の誰かを私の父と呼んではいけません。そうですね、キリスト教会にはあまりないかもしれませんが、例えば統一教会というキリスト教の異端があります。統一教会では文鮮明という方をですね、アボジお父さんと呼んでですね、メシアとしてですね、キリストとして崇めて信じてしまうのですけれども、そのようにですね、地上の誰かをお父さん、天の父のお父さんのようにですね、そんな風にお父さんと呼んじゃいけないと言われています。なぜならあなた方のお父さんはただ一人、すなわち天にいます父だからです。天にいらっしゃるアボジだけがアボジなのです。お父さんです。また父と呼ばれてはいけません。指導者と呼ばれてはいけません。あなた方の主はただ一人、キリストだからです。そんなふうに主は転じて教えておられます。そして今日の結論の部分、起承転結の結の部分ですね、一番偉大なものは誰かということを主は見事にまとめてくださっています。あなた方のうちの一番偉大な人、一番立派な人、一番偉い人はあなた方に使える人でなければなりませんよと私はおっしゃっておられます。そして誰でも自分を高くするものは低くされちゃいますよ。でも自分を低くするものがいたら神様がその人を高くされるでしょう。自分を低くするものは高くされます。でも自分を高くするものは低くされちゃいますよ。そのようなことを教えておられます。もう一箇所聖書を開きたいと思いますが、今度は新約聖書の後ろの方のピリピ人への手紙というところです。ピリピ2章6節から9節、そこをぜひですね見ていきたいと思います。ピリピ人への手紙、パウロが、マケドニアの叫びを聞いてですね、ヨーロッパに最初に渡っていって、そして最初に作られた教会がこのピリピですよね。 紫布の商人のルデアさんという方がですね、いらっしゃったりして、そういう婦人伝道から始まって、そこに教会が立て上がっていきます。そのピリピにある教会に向かってパウロが書き送った手紙ですけれども、2章の、6節以降のところですね、そこにこの誠に偉大な方の中の偉大な方として、イエス様がどうしてそれほど偉大な方なのかということを、パウロが、文章に、して書き記しておりますので、ちょっとそれを見ていきたいと思います。キリスト参加と言われるような、あるいは、これにメロディーをつけてですね、歌にしているような賛美の歌を歌っている方もいらっしゃいますけれども、ピリピの2章の6節から、9節までをお読みしますので、ぜひ聖書を開いて、味わっていただけたらと思います。キリストがなぜ偉大な方なのか、その姿を見ていくと、私がそのことを覚えることができるかと思います。6節、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。内藤陽子さんという、ゴスペルシンガーの方がいらっしゃいますけれども、内藤陽子さんはこの歌詞からですね、キリスト参加という素敵な歌を作ってくださっております。インターネットなどでも聞くことができますので、ぜひ、お聞きくださればと思います。キリストは神の御姿である方、そうです、聖書はっきりとイエス様は神様だということを語っています。地上で最も偉大な人間だけではありません。質的に人間を超えた偉大さを持っていらっしゃる方です。キリストは神の御姿である方なのに、神ご自身である方なのに、その神様の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、私たち人間と同じようになられましたと聖書は語ります。これはパウロ流のクリスマスのお話です。天において糸高き神様、天地万物を作られ、そのすべてのオーナー、デザイナー、メーカーさんである方が天から降りてきてくださって、そして水戸黄門以上のことが起こるわけですね。すごい偉い方なのに、すごい庶民的なですね、服を着てですね、普通に街をこう歩いたりしてるわけなんですよ。イエス様ってそういう方ですよね。本当に普通の人間になってくださったんです。一般庶民、いやそれ以下の本当に貧しい人々から見下されたり、評価されなかったり、少なくとも高い評価を受けることができなかったような、そのような貧しさや生活の中に主は身を置いてくださったのでありました。キリストは神ご自身の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、そして赤ちゃんになって生まれてきてくださり、そして使える者の姿をとり、人間と同じようになられた。人としての性質を持って現れ、そうです、100% 神様であられる方なんですけども、 100% 私たちと同じ生身の肉体を持った人間になってくださいました。心臓が止まれば死んでしまいます。呼吸が止まっても死んでしまいます。切れば血が出ます。飲まず食わずでいろいろ頑張れば疲れます。寝なければ、疲れ果ててしまいます。そういう生身の、ある時には高い熱も出たでしょう。そういう中で人としてのその肉体の弱さ、その全てを持って現れてください。ご自分を本当に低く低くなさり、卑しくなさりました。まさにしもべです。使えるしもべになってくださったのがイエス様なんです。
ご自分を卑しくし、どこまで仕えてくださったのか、死にまで従い、本当に命を懸けて、まるでこのろうそくのように、ご自分の命を燃やし尽くして、そしてご自分をすり減らしながら、ご自分を燃やして周りを明るくしながら、死にまで従われました。最後の最後までこの方は、惜しみなく仕えてくださいました。できる限りのおもてなしをしてくださったんです。実に十字架の死にまでも従われましたとパウロは語ります。神様はあなたをどれほど愛していらっしゃるでしょうか。十字架であなたの身代わりとして死ぬほどに神様はあなたを愛しておられます。いてもいなくてもいい存在ではありません。どうしてもいなければいけないあなたです。私なんか、どうせ私なんか、生まれてきてごめんなさいみたいなことを言いたくなるような、いじけてしまうような人がいらっしゃるでしょう。しかし、イエス様は違います。イエス様は、そんなあなたのために、命とすべてを惜しみなく注いでくださる方です。時間もお金も労力も惜しみなく注いで、全世界よりも高価で尊いかけがえのないものとして神様はあなたを愛しておられます。それゆえに死にまで従い、実にあなたの身代わりとしての十字架の死にまでも従われました。十字架にすべてのあなたの罪が釘付けにされて葬り去られました。イエス・キリストは私の罪のために身代わりに十字架で死んで苦しんでくださった。それを信じるならば、そのように十字架を見上げるならば、その信仰によって全ての罪が許され、神の子供とされ、神の子供とされる特権が与えられ、その中には永遠の命も入っておりますし、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命と先ほど使徒信条で告白した3点セットが漏れなくついてまいります。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。まさに自分を低くする者は高くされるということは、イエス様のご生涯、この地上の公の生涯を見ていくときに、まさにそうなんだ、それが聖書の原則であり、人生の霊的な法則なんだということを分かります。いや、聖書のいろんな人物が出てきて、そのエピソードが出てきますが、その全てのお話が、自分を高くするものは低くされちゃうよ、自分を低くするものが高くされるんだよ、マリアもそうでした、サムエルのお母さんとされたハンナもそうでした、ダビデもそうですし、いろんな方々がまさにこの原則の中で、自分の身を低くしたときに主によって高く引き上げられて、そして神様に本当によくやった、良い忠実なしもべよ、私はあなたを喜ぶ、私はあなたのことよく知ってるよと言っていただけるものになっていったということですね。
皆さんも教団からのこの毎月のですね、この世の光というのをご覧になったりしているでしょうか。欲しい方がいたらですね、また役員の方に申し出ていただくと、またその皆さんの収録ボックスの中に入れさせていただきますが、この12月号の関東言はですね、岡山の西大寺キリスト教会の牧師であられる、赤井博之先生がですね、人を幸せにするクリスマスという題で、この文章を書いてくださっています。その中の少しのところを読みますが、幸せになる秘訣、幸せになるための秘訣は身を低くすることです。約2000年前、イエス・キリストは王宮ではなく馬小屋で生まれ、会話桶に寝かされました。それは人間の汚れた醜い世界のただ中に落下してくださったということです。これがクリスマスの意味です。贈り物はただ、つまり無料です。ただで受けるというのは抵抗があります。それを受けるには相当心を低くしなければなりません。よく聞く言葉ですが、キリスト教が難しいと思える理由はここにあります。罪から救って
ていただくためには信じるだけでいいのです、あなたの努力とか頑張りではありませんと言われると、真面目な人はただは嫌だと言います。プライドが許さないのです。頑張って努力しなきゃいけない、自助努力みたいなことが、私たちが生まれながらにして悲しみや汚れに満ちていても、神の御子がその悲しみや怨念を取り除くために、キリストは身を低くしてクリスマスにこの世に来てくださったんです。私なんか自分でも見たくない、人にも見られたくない、こんなこと誰にも知られたくないということを誰しも思っています。その罪の身代わりになって、その裁きを受けてあげようというのがイエス・キリストの十字架の死なのです。それほどに身を低くしてくださったんです。人生と友人、人生とは、とという字に一の引きどころであるといった人がいるそうです。とに一を上に引けば下という感じになります。とというものにですね、上に棒を引っ張れば下になりますね。ところがとという字の下に一を引けば上という字になります。上と下の字ですね。ですから人生は身を低くすると上に向かい成功します。上とは自分以上の世界を表し、神に通じることになると言えるでしょう。低くなってくださったイエス・キリストを、あなたも身を低くして心にお迎えいたしましょう。それが幸せを迎えるクリスマスの秘訣です。そんなことを赤井先生が書いてくださっております。今日の聖書の原則と似ているかなと思います。誰でも自分を高くするものは低くされる、自分を低くするものは高くされる。実に主イエス様こそ一番偉大な方です。なぜですか？ご自分を低く低くされ、そして私たちにあなたに仕えるしもべになってくださったからです。なぜそんなことがイエス様にできたのでしょうか、できるんでしょうか。なぜなら本当のイエス様である、本当の神様であるイエス様は本当に謙遜な方だからです。聖書が語る本当の神様ってすっごく謙遜な方だと思います。偽りの偉大さを身にまとう私たちや神々にはできないことです。なぜなら私たちはあまりにも傲慢すぎるのです、傲慢すぎるのです。自分が何ほどかの立派な人物だというプライドがあるからこそ使えることができないんです。そんなことしたくない、時間の無駄だ、なんで私がこんなことしなきゃいけないのっていうような世界になるわけです。それは私たちが傲慢だからでないでしょうか。しかしイエス様は誠に謙遜な方でありますから、そういうプライドの塊のような私にも仕えてくださった方なんであります。司法の祈祷からに書きましたけれども、一番偉大な主イエスに習うことができるようにと、祈りの課題を書きました。なぜ人間は仕えることを嫌がるのでしょうか。なぜ人間はクリスマスに天から降りてこられたイエス様を受け入れたがらないのでしょうか。なぜイエス様を十字架につけて殺してしまうほどに受け入れを拒むのでしょうか。その一つの理由は、私たち人間が自己中心であり、あるいは傲慢であるからではないでしょうか。自分が一番正しいと思うほどに自分のことを中心にしてしまっている。自分が神様のようになりたいというふうに願うほどに、そんな傲慢なこの方をどなたと心得る、控えようみたいな世界ですね。本当に私たちは神様のことを見下して舐めてるんですよね。イエス様のことを本当に過小評価してバカにしてるんですよ。十字架につけられて殺されたような人を拝んで何になるのかとかってある人は言いますけども、私のおばあちゃんですけどもでもいや、だからこそ本当にあなたの罪のためにそこまでしてくださることができる方は本当に謙遜で、本当にあなたを愛しているからこそそこまでのことができるのです。高飛車でやってもらって当たり前で文句ばかりを言う私たちのために身代わり
って十字架に死ぬなんていうことは人間の技ではありませんよ。神業です。人となられた神ご自身であられるイエス様だからこそ、そのような私たちのために、私たちがごめんなさいを言う前に、私たちが信仰告白をする前に、私たちが悔い改める前に、すでに先立つ主の許しがある、先立つ主の愛がある、先行する恵みがある、それを覚えていくときに一番偉大な主イエスに習うことができる初めの一歩になるかと思います。まず私たちのためにお弟子さんの足を洗うほどに、私たちの汚れた汚れた汚い足を洗ってくださるほどに、使えるしもべになって使えてくださった、そういうイエス様を覚えていくならば、イエス様の御足の後に従っていくことはそんなに嫌なことではなくなってくるでしょう。二つ目の、一番偉大な主イエス様に習う秘訣の二つ目、私なりに考えたんですけど、やはりこれは心の王座を明け渡す必要があると思います。自分がどっかりとですね、一番偉い人が座るところに座ってですね、自分が人生の運転席に座り続けているとですね、これはやはり自分の自己中心な物差しで人と自分を測ってですね、私は悪くないけどあの人が悪いんだよ、あの人が謝るべきだとかなんとか言いながらですね、プンプンプンプン文句ばかり言いながらですね、怒り狂いながら生きることになるでしょう。しかし私たちがそのような自分中心の心でなくて、心の王座を、座の中心をイエス様に明け渡していく、心を開いて、私はへりくだってキリストの前にぬかずき、イエス様が私の主です、イエス様が私の主人となってください、私の心の王座にお入りくださり、そしてこれからの私の人生をあなたが導いてください、私は心の中の洗濯が大掃除ができません、だからあなたが必要なんです、あなたが救い主が必要なんです、罪にまみれています、自分で見るのが嫌になるほどの心の中の闇があります、妬みや憎しみや怒りや殺意や、もういろんなものがドロドロとしています。主よ、私を憐れんでください、私の心の王座で私の心の中をすべて収めてください、御国が来ますようにと主の祈りで祈るときに、それはまず私の心の中に御国が来ますように、主イエスキリストを中心とした神の国がまず私の心の中に来ますようにと、私はいつもそのように祈っておりますが、自分中心な心ではなくてキリスト中心の心を真剣に祈り求めていくときに、一番偉大な主イエスに習うことができるお弟子さんになれます。そして最後にもう一箇所だけ聖書を開いていきたいと思いますが、詩編の19編の12節から13節の祈りを自分の祈りとしていくと、今日の、一番ふさわしい応答の祈りになれるかなと思っております。旧約聖書詩編、詩編は150編までありますね、5巻ぐらいの巻物になってですね、その詩編の一つ一つの詩にはメロディーがつけられて、そして楽器が入ってですね、演奏され合奏されていくことが、ありましたけども、その詩編の19編、旧約聖書922ページぐらいでしょうか、詩編19編の12節13節を見ていただきますと、誠に私たちの祈りとして真剣にこれを自分の祈りとするべき祈りが、祈りのお手本がちゃんと記されています。どう祈ったらよいかわからない人は詩編を読まれるととても良いと思います。詩編にはたくさんのこういう時はこう祈ればいいという模範的な祈りがいっぱい記されています。詩編19編の12節13節を読みますと、こんな祈りが記されています。これはダビデという、人物が、この祈った祈りでありますが、それはダビデだけじゃなくて、信仰者一人一人が自分の祈りとして祈るべき祈りではないかと思います。12節、ダビデは自問自答しています。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうか。私も自分の数々の過ちを悟ることができないです。いわゆる気づいていない罪の方が多いのです。分かっていないでとんでもないことをやっ
てる、やり続けてしまう私たちですね。誰が自分の数々の過ち、罪を悟ることが、気づくことができましょうか。ですから、人間的にはそんなこと無理なので、こう祈っています。どうか隠れている私の罪をお許しください。これは非常に賢明な祈りですよ。気づいてない罪をもう許してください。まだ気づいてもいない、ごめんなさいを言うこともできないその罪のために主を許してくださいと祈っています。隠れている私の罪をお許しください。そしてその次の言葉、まことに傲慢でどうしようもない、謙遜になりたいけれども、じゃあどうやったら謙遜になれるのという人はですね、この祈りをぜひご自分の祈りにしていただきたい。私はこれをよく祈っています。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってくださいと祈っています。もうすごいストレートそのままですけど、自分が傲慢だということに気づかされたならば、それを素直に認めれなきゃいけなくて、自分で認めてもどうしようもないんですから、神様、あなたのしもべである私を傲慢の罪から守ってください、つまり謙遜なものにしてくださいという祈りですよね。それらが私を支配しませんように。もうちょっとおだてられるとですね、木に登っちゃうわけですね。ちょっと評価されると一気になっちゃうんですよ。目に見える良い結果が出せる人ほどすぐに思い上がっちゃうんですよ。三浦彩子さんがご主人の、ご主人ですね、成功した時にが一番危ないから気をつけろと言われましたよね。朝日新聞の検証に見事に、選ばれた時にですね、すごい一世風靡をしてですね、全国にこの三浦彩子という名前が知れ渡っていくことになるんですけども、その時にこそ、彩子、謙遜にならなきゃいけないよ、よくよく命様に祈っていかなきゃいけないよと、アドバイスをいただいたようですが、そうですね、うまくいく時ほど、トントン拍子で結果が出せる時ほど危険です。これは私が一生懸命祈ったから、私が一生懸命頑張ったからこういう結果が出せたんだよ、これ私の手柄なんだよ、私を褒めてみたいなことになります。これは反面教師ですが、信仰の先輩方を見ていても、用いられれば用いられるほど、いくつになってもそういう誘惑が襲いかかってきます。目に見える形で数的に、あるいは質的に結果が出せた人ほど、神様の栄光を横取りしてしまいたくなる誘惑がいつも襲いかかってきます。この牧師が素晴らしいメッセージをするから、この教会がみたいなことを思い始めたら、本当にとんでもないことになりますよね。ですから私は日々ですね、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それらが私を支配しませんように、少なくとも主の前にいつもへりくだって謙遜に、そして神を神として歩むことができますように、そうすれば私は全くものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょうとダビデは語っています。ぜひこの祈りを、少なくとも今週ですね、毎日、開いてですね、私たちの祈りとすることができたらと、願います。そのような中で、一番偉大な、一番素敵な、一番美しいイエス様に習って使えるしもべとなることができる。私たち日本同盟キリスト教団は大風呂敷を広げています。日本とアジアと世界に使える教団と書いています。世界に使えるしもべ、ジョーズ21というのはですね、ジャパン、アジア、ワールド、サーバント、この頭文字、日本とアジアと世界に使えるしもべになる教団なんです。しもべです。世界に使えるということが全てのクリスチャンに託された使命です。その国だけでなく、近隣の諸外国だけでなく、また、いろんな国のため、私は少なくとも日本の安倍首相や国会議員の方々の祝福も祈っていますが、隣の韓国の、方々の祝福、あるいは中国の方々の祝福、あるいはアジアの人々と祈っています。アメリカの、大統領の方々のためにも祈り始めています。私たちは日本とアジアと世界に使えるしもべとして、祭司として取りなす祈りをしていく使命がまず与えられているように思います。そのようにして、まず自分だけで手一杯だった、自分のことだけで手一杯だったものが少し しずつ余裕が、ゆとりが与えられて、誰かのために取りなすことができるようになって、やがてそれが世界に広がっていく。そのような中で、まず自分自身が変えられ、そしてその私たちを通して、変えられていく私たちを通して、私たちの周りにいる人たちも変えられていくのではないかと期待しております。
1分ほど時間を取ります。神様の前に祈りの時を持っていただけたらと思います。1分では短すぎるかと思いますが、静まって、主の前に、本音で祈る時を持ちましょう。その後で聖餐の時も持っていきたいと思います。キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に仕える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。愛する主イエス・キリストのお名前を通して